本語の SBS です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
このところその農場の話をちょっとしていただいてるんですけども、はい、前回聞いたお話でですね、ほとんど医療施設まであるというなんか全部揃ってるような感じですけど、
はい、学校みたいです
ね。例えばそのコーヒーの新しい品種改良の施設とかですね、研究所とかそういうところはどうなんでしょうね。そういうのも揃ってるんでしょうかね。
はい、そうですね、数年前はですね、農学者の方が来られて、いろいろアドバイスをファビアノ自身が受けたりしてたんですけど、ずっと、プログレッサーで働いている、エジナウドっていう方がいるんですけど、彼は僕がマーケットレーン MCM でやってるような仕事をやってる立場の人で、クオリティコントロールと、焙煎ですね、あとカッピングの方、全体を見てますね。で、コーヒーのロットどこで収穫されてっていう風な、あとどういう風な生成をしたかっていうのを管理してる人がいるんですけど、彼のアイデアでですね、新たな考えがあったんで、それを見せてもらいました。ここ数年ですね、アフリカンベッドっていうコーヒーを収穫後にですね、ホス、台って言いますか、それの設置したビニールハウスがあって、その話は前もしたと思うんですけど、それの向きがですね、エジナウドはちょっとあまり好ましくないっていうことで、今まで使ってたのはですね、大きくてちゃんと管理し、温度管理とかもしっかりされてるハウスだったんですけど、太陽と風の関係でですね、向きが彼の想像してたのと違ってたみたいで、その向きをですね、縦向きから横向きに変えたんですね。でそこで実験的にですけど、小さなロットで生成をして、でカップをするっていう風なことをこれから行っていくと言ってましたね。まだ実験段階だったんで、僕らは実際にカッピングはしてないんですけど、来年それがどういった感じで変わってくるのかっていうのは楽しみですね。
はい、やっぱりそういう風にトライアル、いろいろあれを変えてこれを変えてってやってみてるわけですよね。
そうですね、本当にちっちゃな部分でもやっぱり変わってくることもあるんで、もちろん他の農園とかですと品種の違ったものを植えてみたりとかですね、生成方法を丸っきし変えてみたりとかするんですけど、プログレッソファビアノ自身もですね、冷静でやっぱり徐々に徐々にやっていく感じですね、小さく、でそれで自分たちが納得してなぜこのように変化したのかっていうのは分かる範囲で変えていくっていう感じですね。はい、
なるほど。自分が何やってるか分かんないと嫌だっていうタイプなんですね。
そうですね、ぶっつけ本番でいきなりやって、良くなればいいんですけど、失敗することもありますし、良くなったらなったらなんで良くなったっていうのがしっかり分からないとっていうのもあるんで、そういうところはすごいなって僕は思いますね。冷静だなって、はい、
そういう試験プラントといいますかですね、
はい、
そうやってテストをいろいろするところっていうのは農場全体のどのくらいの割合なんですか。すごく小さい部分でやっぱりプロトタイプみたいにしてやるわけですか。
もう本当に微々たる、範囲ですね、はい、面積的にはコーヒーの農園だけでの100分の1ぐらいにしかならないと思います、それ以下なのかもしれないですね、その中でちゃんと見て、目の届く範囲で見て、で良ければ実際に新しい品種であったり新しい生産方法をやったりとかしていこうっていう感じですね、実際に研究所みたいなラボ的な場所はないと思います、見せてもらったことはないですね、はい、でそこから農園に向かうんですけど、ファビアノの車にみんなで乗って、結構その生成所止まってるところから近くのところにですね、ロットナンバーワンっていうところがあって、そこが結構昔からやってる場所なんですけど、でそこのロットのコーヒーもMCM が結構買うことがあったりするんで、また行きました。でその行く途中にですね、水が流れてる人工的な川があるんですけど、そこをメルが見て思い出したと思うんですけど、最近の貯水池の水量はどうってファビアノに聞いたんですけど、2年ぐらい前にですね、ファビアノにその実際に貯水池を見せてもらったんですよ。すごく大きなところで水がたくさんあるんですけど、それでも水位はだんだん下がってきているっていうのを数年前に聞いてて、 で、まあ、それもメールも思い出したと思うんですけど、で問いかけたと思うんですね。そしたらファビアノは、いやもう過去最低だって言ってて、
うん、
あの全体の 10% 以下を下回ってるって言ったんで、いずれはもう本当に水はなくなってしまうんじゃないかっていうふうに言ってますね、でそのお水自体はあのジャガイモ、そして、まあ、コーヒーもそうですし、あのオフィスとかのですねお水でも使ってると思うんですけど、なくなったらとんでもないことになっちゃうんで、その前に改善ということで、換水水まきの見直しっていうことでですね、あのピボット、まあ、スプリンクラータイプのものから、あのドリップイリゲーションっていうんですけど、点滴のようなものですね、それを取り入れる換水方法にしていくっていうこと で、
うん、
でそれも本当に計算されて、どのぐらいの水でどのぐらい育つかっていうのも調整できるようにしててですね、もう直接木の根元に水滴が落ちるような感じなんで、
うん、
とても効率がいいんですね、
うん、
で結構前にも話したんですけど、あの水が多ければいいってわけじゃなくて、少しコーヒーの木にもストレスを与えることによってコーヒーが美味しくなったりするっていうのもファビアノ知ってるんで、それもうまく調整するようにしてますね。
なるほど、甘やかしすぎちゃダメなんですね。
そうですね、トマトもそうだと思うんですけど、はい、まあでもそれやってもなくなってしまうっていうことなんで、これから計画してるのが、まあ始まってるみたいなんですけど、あの井戸掘るっていうふうに言ってました、農園の本当に近くに何箇所か、大きな穴を開けて、で水をもっと増やすっていう風な話をしてましたね。
今までは井戸じゃなくてどっかの川から引いてきたんですね。
そうですね、はい、川か雨とかの川が流れてきて、そこで、また結構人工的な感じの貯水池なんですけど、はい、そこに、ありました。
でファビアノさんどう言ってました、その今年が干ばつだからそのうち良くなるだろうっていう考えなんですか、それとももうずっとこれが続くっていう風に思ってるから
井戸を
掘るっていう風になるんですかね。
数年前も同じような話をしてたんで、もうそれ読めてたみたいな感じなんで、その先も多分当たってるのかなと思うんで、なくなるっていうのは、もうその前にどんどんどんどん井戸を掘るっていう風な感じですね、はい、
それも地球温暖化と関係あるんですかね、だんだん雨が少なくなってくると
、どうなんですかね、ちょっとわからないんですけど、もしかしたら影響してるのかもしれないですね、
はい
はい、
あのジャガイモとコーヒーとどっちが水食べるんですかね。
いやどうなんですかね、ちょっとわかんないです、今度聞いてみます、はい、気になるところですね、はい、
いずれにしてもその2つが主生産物なの で、
そ、 うです、ね、
それに水はほとんど使ってるわけですよね。
はい、そうですね、はい、同じ面積あたりどのぐらい使ってるかというのをちょっと聞いてみます。彼はあの結構数字しっかり持ってる方なんで、聞いたらパッと答えてくれるような気がしますね、はい、
あの将来からはその栽培する割合ですね、
はい、
あの水をより少なく消費する方に切り替えていくっていうような話はなさってませんでした。
そうですね、もうドリップイリゲーションの方にほとんどしていくっていうふうには、話してました、
はい、で例えばそのコーヒーの方が水の消費量が少なかったらコーヒー増やすっていうような、そういう考え方はどうなんでしょうね。
やっぱり環境のことをもうすごくあの優先順位的に上の方で考えてやってるんで、そういう風になっていくとは思いますね、であと新しい畑も増やしていくとは言ってたんですけど、やっぱり徐々にですね、はい、でなおかつクオリティも上げていくっていう風な話をしてました。そこのところはやっぱりあの他の農園とは違ってすごいな、いいことだなっていう風に思いましたね、はい、
今度その買い付けに行かれてですね、前の品種と違う品種、
はい、
違うスペシャルティを買おうという風な話にはなりませんでした。
ですね、多分あの実験的にはいろんな品種は栽培してるのかなと思うんですけど、今のところは今まで通りのその2種メインの2種ですね、カチューラっていうのとトバジオっていうその2種類だけで今後もメインでやっていくとは言ってました、はい、で生成方法もですね、去年から新しいその関税推薦式を行い始めて、それはうまくいってるロットもいくつかあったんで、そこは今年もカッピングできて、なおかつ量も結構多く変えたんで良かったですね。そこの部分もまあ、しっかりやってって、その後に段階を結構得てやってるような気がします、はい、ゆっくりゆっくりですね、
MCM ではやっぱりファビアノさんのところが一番大きいそのコーヒーのソースなんですかね。
そうですね、他の国も含めてファビアノから買うコーヒーが MCM マーケットレーンも一番多いですね。はい、やっぱりエスプレッソでたくさん使うっていうのがあるんで、はい、もちろんフィルターでも美味しいですし、はい、あとホールセールの人もですね一番使うことが多いですね。
わかりました。また続きは次回お願いします。
はい、ありがとうございます。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。